はい、ルカによる福音書の、ルカによる福音書22章ですね、それの66から、終わりまで71までというところです。ここで夜が明けるとってありますね。今日の場面はそういうふうに朝の場面になるわけです。で、その前の時ですね、この前少し飛ばしたですが、この63からのところ、見張りをしていた者たちはイエスを侮辱したり殴ったりした。で、目隠しをして、お前を殴ったのは誰なんだと言い当ててみろとか言って、さまざまな悪さをしてイエスを罵ったと。これは夜ですね、夜明け前の夜にこういうふうな乱暴狼藉がずっと行われたと。で、そのこととこの前に話した、少しその直前ですね、61からのところ、3度もペテロが否認をした。そのペテロを主が振り向いて、ペテロをじっと見つめられたわけですね。まっすぐ見られた。エンブレポーということですね。エンブレポー、見るということの強調形。looked straight と、まっすぐに見たと。で、それは、この前にお話しましたけれども、義ということと愛ということの両方が深く入り混じった、溶け合わさった眼差しであったわけですね。いかに正しいところから遠く離れてしまっているかっていうですね、自分は正しいところにおるおると思っているのが全然違う、遥かな遠いところ。で、それとともにそういう遠いですね、正しいところから離れてしまったものを引き戻すための愛の眼差しであったということですね。で、その眼差しによってペテロは深くですね、自分の古い自分に、いわここで死ぬことができたと。それがですね、このイエスの本当の愛を知ったというわけですね。こういうふうにこの深い愛を知って激しく泣いたのはここだけしか書いてないですね、ペテロが。そういう、それほど非常に大きな深い心の動き、感動があったということですが、それをたくさんの奇跡や言葉、教えいっぱいしたんですね、3年間。でも激しく涙を流すということはなかったわけです。イエスが無言でですね、この見つめたとき、それは今言った義と許しの眼差しだったと。そういうふうに、この深い罪の正体、本性を持っている人間にとってはですね、このそれを許してくださるっていう愛っても一番大きな意味を持っているということなんですね。それは人間はまさにできないところであってですね。だから何にも言わなくってもですね、このように深い愛を持っている人の眼差しっていうのは深い力を持っているということを言おうとしてたわけです。そのようなですね、非常に厳しい状態の中もで、ですね、こういうふうに愛を決して、愛から離れたりしないとイエス様の姿がよく出ているわけです。で、そのイエスのですね、深い愛の眼差しとちょうどすぐそばにですね、このイエスを激しく侮辱したり殴ったりですね、唾をかけたりというふうな、できる散々の鍵のことをしておったわけです。そのようにですね、最も大いなる愛の存在であって、義の存在であったもの、この世の人間というのはこういうふうにですね、非常にこの悪さをするというぐらい理解できないということを対照的にここで書いてあったわけですね。で、そういうことがあって今日のところになっておるわけです。で、この長老とか祭司長や立法学者たち、その当時の一番指導的な人たちがですね、イエスのことを全く理解もできなかったと。ここにですね、この世の学問とか経験とか、普通の意味のこれ頭がいい人でなければ、こういういろんなことを指導したり支配したりできないはずです。だけどそういうふうにこの世の知識や、あるいは指導力がいくらあってもですね、イエスのことはわからないということはここでもわかるわけですね。全くわからないと。メシアならそういえと言ったりしておりますが、ここでメシアと神のこと72つですね、言葉が使われているわけです。で、さらにですね、この69に人の子という表現もあります。このイエスについてはですね、この3つの表現が使われているんですね。 イエスはメシア、それから人の子という表現と神の子という表現、これそれぞれにですね、意味が本来もちろん違っていたわけですね。これみんな同じことを、まあほぼ同じことを意味しているわけですが、本来このメシアっていうのはですね、油を注ぐという普通の動詞から作られた言葉です。ヘブライ語ではですね、マシャハっていう言葉ですね。これも何度か前にもお話ししましたけれども、その時に参加してなかったとか忘れてる人もいると思いますので、マシャハっていうのはですね、ヘブライ語では油を注ぐという意味なんですね。でそれの名詞形、油を注がれたものっていうことになると、マシア、これが油注がれたものということです。それを英語にしてメサイアというわけですね。で日本語的にはメシアというふうに訳しているわけです。だからメシアっていうのはもともとはこういうふうに神様の本質である力、権威、それをまあ油に託してですね、聖なる香油ですね、特別な配合をした、普通のようには絶対に使わないという、そういう特別な油を注ぐという普通の動詞から来ておって、そして油を注がれたもの、要するに神の力、権威を受けたものという意味だったんですね。だからこの言葉は旧約聖書では普通の祭司にも使われている。祭司が神様の仕事をするためには神の権威や力を注がれないといけないと、まあ、そういうことでですね、この祭司がこの油を注がれたものということなんです。でそれだけでなくって王もそうですね。王もですね、これは神様からの特別な権威を注がれたものということで、王も油注がれたものということだったわけです。まずそういうこの一番よく出てくる言葉の重要な言葉の一つですから、まあ、そういう言葉はですね、そういう意味だということですね。でこれをですね、油注がれたものとか言っても何のことかどうもわからないから、日本語では日本人はですね、それで本来この違った言葉で救い主というふうなですね、また違った言葉をここに当ててですね、日本語ではこのメシアは救い主だというふうによく説明されたりします。でメシアそのものに救うとか主とかいうふうな意味を持っているわけではない、単に油を注ぐという動詞から作られたわけですね。まあ、そういうふうに油注がれたものは祭司であり王だったんですけども、この世を救うお方というにも究極の王であり祭司にも使うようになったということですね。それでこれはヘブライ語なんですけども、この同じことをギリシャ語ではですね、新約聖書はギリシャ語ですね、ギリシャ語ではマーシャハのクリオーと言われますね。油注ぐと言います。同じ意味です。ですね。ギリシャ語、新約聖書はギリシャ語ですか、ギリシャ語ではクリオーと。で、今度、油を注がれたものっていうのがクリストスっていうんです。ですね。これがギリシャ語では、すみません、キーじゃなくてキーです。クリオはキーにローに、はい、イオータにオメガですね。クリオ。これクリストスですね。ヘブライ語でマシーハっていうものをギリシャ語で言いますと、 クリー用が油を注ぐっていうことですから、クリストスっていうことになるんですね。で、それを日本語に言ってキリストと言ってるわけです。で、まあ、これは純然たる言葉のことなんですけども、まあ、こういう機会にですね、少しでも正確にこう覚えておいたりとか、ほとんどの日本人はこういうふうなことは全然考えないで、あ、メシア、これ救い主だというふうに思うんですけども、まあ、そういう意味なんですね。ですから、メシアっていうのは、これはたくさん方を見ては、祭司もそうだしですね、救われ、本来は、王もそうなわけです。ところが、旧約聖書では、神の子という表現が全く出てこないわけです。ですね、メシアはたくさん出てくるんですね。これは、39回も出てくるわけです。メシアという語はですね、旧約聖書で。旧約聖書39回も。神の子っていうのは出てこないんですね。神の子って非常に特別な表現で、誰にも当てはまらない、使わないわけなんです。メシアっていうと油注がれたんだから、神様から特別な力を注がれたもの、まあ何でもそうですね。祭司でも王でもっていうことになります。だから神の子って言うと神と一つだっていう意味になるわけなんですね。神と全く一つということはおらない。のことは絶対ないということが、これは聖書の人間を見る目だったですね。罪深いものだから。だから神の声という表現はないわけなんです。ダビデもモーセですらも神の子だとは言われていない。それからですね、まあそれはそういうことでだんだんとですね、そういう、もう世の終わりに来て、この世を救う究極の王であり、祭司であるというお方をメシアと。だからまあ救い主というふうにまあまあ意味を当てはめたわけですが、で今度ですね、同じことがイエスが使われた言葉として69節のですね、人の子という表現をしたわけですね。自分のことは この人の子っていう表現はどうしてしたのか、今の私たちのこういうの分かりにくいですね。みんな人の子なのにですね。人の子なのに、どうしてこういうイエスはご自分のことを人の子だなんてですね、言ったのかと。と、これもですね、これは全ての人間は別に人の子、人間の子なわけです。だからそれだけの意味だったら人の子や言ったって意味はないわけですね。みんな人の子なんだから。だけどどうしてイエスはですね、この人の子が再臨の時でも天の雲、神の力を持って再び来る、人の子が来るっていうふうに言われたりしたわけです。で、このことはですね、やはり特別な意味があるわけですね。これはさっき戸川さんが触れたように、まあ、さっき読まれたんですけども、この箇所も開いてですね、人の子っていうのを使われた元になったところですね。今、メシアっていうのを元になったのはそういう油注いだということでしたね。ダニエル書の7章というところですね。これは1393ページ。ですから1393。ダニエル書の、7章ですね。7章の13っていうところですね。これはダニエルが見た啓示だったんですね。要するに神様が見えたというわけです。で、まあ、旧説によるように、見ていると王座が据えられ、火の置いたるもの。火の置いたるものって何のことかわからないと思いますが、これは永遠の命を持っている。そういう意味合いで火の置いたるもの。この表現日本語にないですけれども、真っ白だと。で、火の川が流れた。まあ、これはもう置いといてですね。その続きで13節にあるわけです。なお見ていたら、 人の子のようなものが天の雲に乗って、要するに神、火の置いてあるもの、神の前に来て、そして権威、王権を受けたって言います。ですね。そしてみんな彼に仕えて、その支配を永遠だっていう。こういうふうにですね、この人の子のようなものが、神のところにて直接神からですね、権威や力を受けたということが書いてます。で、これが実はキリスト、イエスを予言していると。いうことでですね、神のあらゆる力を全部受けたお方なんだと。で、この予言が実現しているということを言えば、絶えず表すために人の子という表現をわざわざ使われたということがあります。で、こういうことはですね、何の関連もなくこの今日のところ人の子と言ったって、人の子なんだろう、どうしてなんだろうかとわからないですね。これ予言ということは神の言葉なんですね。これずっと前に言われたことはそのまま着々と実現していっていると。だからイエスはですね、こういうこの人のことを表現を通して神から直接全ての王権をもらっている、受けている存在なんだということを表したわけです。だからこの旧約聖書の人たちはですね、この人のことを言っても、あ、これはダニエル書のこういうとこが来てるんだと。いうことを分かる人は分かってたけど、今の日本人だったら全然そんなことは分からないですね。人のこと言われても。ですから、聖書って学ばないとですね、意図的に学ばない限りは、さっきの人のことなんで言ってるのか、つまりこれは考えたって分かることではないわけですね。旧約聖書との関係をこういうふうに知らない限りは分からないということです。はい。そういうことで、この人の子っていうを使ったところもまた、神様のご計画の通りに現れた存在なのだと言おうとしているということです。はい、それから、もう一度元のところに帰ってみます。で、その人の子がですね、今から全能の神の右に座るという言い方をされたんですね。これはですね、神の右に座るやいうことはですね、これも旧約聖書は一体誰にも使われていないわけです。これも神と同じ力を全部受けてるっていうことの別の表現なんですね。ですね。人の子っていうのもそうだし、神の右に座るっていうことを明言された。これから殺されるわけですね。殺されることになって、こういうふうに唾をかけられたりして、殴りつけられたり、こんなんでたらめを言われてる。それが神の右に座るっていう。人間がどんなにですね、この真理なるものを殴り倒そうと踏みつけようとですね、全然そんなことはびくともしないと。このイエス様の包囲を心がよくわかるわけですね。決して動かさない。どんな地震が起ころうが何事が起ころうとも、このイエスのこの権威っていうものは全く変わらないんだと。そういうふうにこの人々の感情、ペテロも含めてです、みんながこう激しく揺れ動いている中で、岩のようにですね、固く立っておられる姿っていうのがわかるんですね。こういうふうに、この右っていうのは、神の力、正しい正義の神の凄さ、そばっていうことですね。これは言葉にもそういうことが入ってるんですね。日本語では右ってあったら何も正義も関係ないですね。右。単なる右です。ところが、英語を見たらわかりますように、英語では right っていうのを知ってるわね。これは右。right hand、右手と。left hand、左手と。right。ところがですね、right っていうのは同時にて、all right。all is right。すべては正しい。すべては良い。正しいというにもなるんですね。これは right。正しい。正しいというのも、これ辞書を引いてごらんなさい。だからこれを名詞形にしますと、ちょっと長いですけども、righteousness。Righteousness というのは正義という意味なんです。ですね。単に右だけじゃないんですね。こ こういうふうにこの言葉っていうものはその人たちのですね、国民の考え方をここに込められているわけなんですね。右っていうのはまさに正しい正義っていうことを同時に含んでいるわけなんです。こういう点を非常にこう日本人はピンとこないとですね、右は右じゃないかという感じなんですね。神の右におる、神の正義、力をそのまま持っているという、そういうニュアンスを持ってくるわけです。で、このこともですね、ちょっと別の箇所を引いてみますとですね、使徒言行録の7-54ですが、使徒言行録にですね、使徒の7-56、そこのところを見ていただいたらわかると思います。この7のところでですね、最初の殉教者であったステパノですね、54-55、56と。そしたら、ステパノが聖霊に満たされたらですね、天が見つけた開けてですね、神の栄光と神の右におられるイエスを見られた。人の子が、ここでも人の子って言いますけども、神の右に立っておられるのが見えると。ステパノは生涯の最後にですね、最もこの開けた、一番最高の瞬間をこの殺される時に持ったわけですね。こういう表現もですね、このイエスが表現的に言われた通りにですね、本当に天が開けた人、聖霊が与えられたらまさにですね、イエスは同じ神様がおられるというのが、まあ、見える、わかるっていうわけですね、霊の身で。まあ、そういう形でですね、これが、こういうことがですね、このいわゆるこの殉教したとかいうふうな人は大概みんなこういうふうにイエスをはっきり見てる、神と同じ、見える、わかると、そういうことで死んでいけたということがあるようですね。全然見えなかったらですね、もうそれになる前から信仰を捨てたり拒んだりも、嘘を言ったりして逃れようとすると思いますね。まあ、そういうようにですね、天が開けて、見えるということがここでも書いてあるわけです。はい、それでですね、まあ、元のところに書いてみます。で、さらにですね、このもう一つだけもう一回に見ておきますと、使徒行伝の2章の34、このところもちょっと今日のところでですね、深い関わりがありますので、使徒行伝の2章216ページですね、2章の34のところを見ていただいたらですね、これ初めてのペテロの、まあ、メッセージ、説教です。ですね、裏切ってしまったペテロだったんですけども、イエスの眼差しを受けてですね、深い悔い改めをし、そしてその後待ち続けて聖霊を受けた。そしてこのように今度は非常に力強くメッセージをするようになったんですね。そして神はこのイエスを復活させられた。私たちはみんなその復活の証人だと。こういうふうにキリスト教宣教の最初出発点は復活の証人だと。単純なんですね。今日イエスのことはあんま正直もないということはわかります。そしてイエスは神の右に挙げられ、約束された聖霊を注いでくださったと。でこれはですね、34以降にあるように、 すでに予言されていたと。主は私の主につけになった。私の右の座につけ。私はあなたの敵を足台にします。これも旧約聖書に出ていることを引用したわけです。ここにイエスが神の右の座につくっていうことも、これもまた偶然的ではなくって、すでにですね、神のご計画の中にあった。その予言されていた。そういうふうにですね、今日のところを持っておったら分かりますように、一つ一つが神の大いなるご計画の中にあって、それが着々進んでいってるんだと、そういうことをですね、この一つ一つの言葉っていうのが意味をしているということです。はい、ですね。はい、じゃあ、まあ元に戻りますが、で、こういうふうにですね、神の右に座る、これ文字通りですね、神と同じっていうことですね。旧約聖書にいかなる人もそんなふうに神の右に座ったなんて、死んでから神の右に行ったらなんて誰も書いてないことです。そもそも復活ということすら書いてないぐらいですから。ですから、この事実上ですね、はっきりとこういう表現で、旧約聖書に書いてある表現でですね、絶えずイエス様この神と同じということを表明されていたわけです。そして、お前は神の子かと言ったら、あなたたちが繰り返し神の子を神に問いかけているが、そのまさにその神の子なんだと。そういうちょっと間接的な言い方で言ったんですけれども、この、直接的に言わないで、あえてこの予言、旧約聖書の言葉ですね、それの実現しているんだと、そういう言い方でしたわけです。で、このですね、メシアと、神の子、人の子、ほとんど同じ意味で、使われているんですね。で、けれど、特にですね、ユダヤ人が非常にこれを憎んだっていうのは、この3つのうちどの称号、どの言葉だったかというのはですね、ここだけでちょっと分かりにくいですが、ヨハネの福音書を見ますと、この3つの言葉でどれを一番ですね、特別に嫌ったかというのは分かります。ヨハネ福音書の十章というと、十章の33、あちらこちら開いて、ちょっと煩わしいかもしれませんが、ヨハネの十章の33。この十章の33、188ページを見たらですね、ユダヤ人たちは言ったと。お前がする良き技のことで石で打ち殺そうとするんではない。神を冒涜したからだと。お前は人間なのに。ここで訳はあなたとしてますが、こういうふうに怒り狂って石で打ち殺そうとしても、あなたへと言うはずがないですね、日本語では。お前は人間のくせに自分を神としてるじゃないかと、怒りに燃えていったというわけですね。そしたらイエスがですね、ちょっと途中したら、36、父から聖なるものとされて世に使わされた私が、私は神の子であると言ったからとて、どうして神を冒涜しているというのかというふうに言ってますね。ここでこういうふうにユダヤ人たちが一番怒ってですね、イエスを殺そうとした一番の根本はですね、自分を神と同一したということだったわけです。これも絶対に許せないと言ったわけですね。メシアという言葉はさっき言いましたように、普通の祭司でも王にも使う言葉だったわけですね。祭司なんてたくさんおったわけです。だからそういう意味ではそれほどのことはなかったということもありますけれどもですね、この時にはすでにメシアというと救い主というさっき言ったような意味にもなっていったんですけども、神の子だということが一番の殺そうとする理由だったと まあ、それぐらいですね、今の日本語の神の子というとは全然違うわけですね。現代の日本語では神様みんな作った神の子だと、そういうならば人間だけ、いいも猫が昆虫も全部そうですけどもね、そんな風には全然使われてない。神の子といったら打ち殺すほどのですね、すごいこの冒涜的な言葉だったということなんです。で、そうしたことはですね、同じヨハネであと一箇所だけで書きますが、19章の7節を見ますとですね、このヨハネによるこの裁判の場面です。ユダヤ人たちは、このピラト自身はですね、ローマの総督のピラコは、この男には罪は見出せないとまで言ったんですね。それなのにですね、このユダヤ人たちはですね、この男は死刑だと。神のこと自称してるじゃないかと。神の子なんて言ったらもう殺すんだと。いうようにですね、一番のこの怒りの方、元はですね、イエスがですね、神と同じだと、存在だと言ったからだったわけです。そういうことはわかりますね。で、またに、この点がですね、現代でも、日本人が本当にキリスト教、キリストの信仰わからないということにつまずく大きなあれになってますね。イエスは偉い昔の先生だと。孔子やマホメットや釈迦だとか、ソクラテス、プラトンとか並べて言う。あ、そうだ、そうだ、そうだと。これはイエスはですね、力が乗り越えた、復活されたお方だとかですね、神と同じだ、途端に、いや、そんなことはもう絶対ないと言い出しますね。同じようにですね、こういう2000年前で一番このユダヤ人がつまずいたのはここだったわけですね。まあ、それが今も続いているわけです。それぐらいイエスは神と同じものを与えられている存在だっていうふうなことは、どんなに頭が良い人、日本人でも物理学賞をこの間も続けて何人ももらったように、いわゆる頭はいいということを言えるわけですね。これだけの物質文明が反映させたと。けれども、それと全然関係がないということです。キリスト教の本質たるものをしっかりと受け止めるということと、普通の頭の良さは何にも関係してないんですね。そのぐらいわからないということなんです。まあ、神様ということをこれぐらい口にしていたユダヤ人もわからない。これはイスラム教も同じなんです。イスラム教もこのイエスの神と同時ってことはわからないから、マホメットのような人間をですね、剣を持ってして、そして女性もたくさん自分の妻としたような人をですね、これが究極の存在だというふうなことを言ってるわけです。まあそういうふうなことだから、まあ、間違ってしまうとイスラムの原理に行くと、どうしてもですね、相手はこれは最高だと思って間違って本当の愛を知らないから殺すということを是認したわけですね。イスラム教のコーランには。そこで原理に基づいたら、ああいう暇のような宗教戦争ということが起こるわけです。で、本来のキリストはそういうことでないわけですね。このステパノのように自らが殺されるということを選ぶ。使徒の原稿録に聖書にあるみんな最初の人たちは武力を持って闘争をやったりするも、ほんな例がないわけですね。はい、それがまあこういうふうに、はい、元に問い換えれば、イエスが神と同じお性質と思っていると。イエスことは究極の私たちのですね、模範であり、目的であると。原点であるということなんですね。神様っていうのは永遠の存在なんだから。絶対的な基準は神様なわけです。そこにですね、正義、正しいことを言うのは誰でも分かってる。嘘はダメ、分かってる。で、究極の正義はどこにあるか。これは人間にはないわけです。マホメットにしても仏壇にしてもこれは人間なんですけどね、ソクラテスのプラトン。だから人間を超えたお方ってはっきり言って、そのだからその結果的に影響力が全世界に及んだらやっぱりキリストだったわけですね。まさにこの神の子っていうのがそのまま真理だったからこそ、このように比類のない影響力を持ってきたわけです。で、そのここのところがだから、昔の話してる、今も最大のこの問題ですね。キリストのことはわからないってみんなここなんです。それで、これがキリスト教って何なのかちょっと とそういうことですね。イエスが神と同じお方で、今もおる、過去もおる、将来も永遠にわたっておいでる。だからそういう方だから私たちの心の人間性の一番根本の心の奥の奥の問題を拭い去って捨てることができたというわけですね。それを本当に分かった人はキリスト者というわけです。で、こういうふうに神の子であるということをですね、悪意とか嘲笑してですね、これ殴ったり、この唾かけたりですね、そんなことのただ中でイエスはですね、全く許さないで神からの予言の通りに来た存在ということをはっきり明言されたということですね。で、このように非常に神と同じという意味で神のことを使うんですが、だからこれを最後にこのことで結論的に書いたのがヨハネ福音書はこの言葉で締めくくったわけですね。それでは最後にこのところを見ていきます。ヨハネ福音書の20章のところですね。ヨハネ20の一番最後、これ実用の最後、20の31、ヨハネ福音書の一番最後はこの言葉で終わってるんですね。ヨハネ福音書が書かれた目的、これらのこと、要するにヨハネ福音書ここに書かれたのは、あなた方がイエスが先神の子、神と同じである、そしてメシア、神か、アブラス、これを二重に強調していってるんですね。重ねて同じことと信じるため、信じてイエスの名に、イエスによってと同じことですが、神の命を受けるためだと。この命というのは神様の命ですね。もうだから壊れたりしないと。こういうような非常に大きな根本問題が今日のところで実はこういう形で出てきておるということなんです。だから私たちもまさにイエスを神と信じてですね、神の子と同じことですけども、命を日々ってすぐ受けると、一遍願って少し受けた終わりじゃなくて、毎日新しい命を受けるというのが私たちの生活だということになると思います。はい、以上です。